初めての万葉集第100回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。大津の巫女物語。足引きの山の雫に芋を待つと、我が立ち濡れし山の雫に。大津の巫女巻に107番歌。訳、足引きの山の雫に芋を待つとて、私は立ち続けて濡れたことだ。山の雫に。この歌は天武天皇と大津の姫巫女との間に生まれた大津の巫女が石川の伊良爪に送った歌です。芋とは恋人などの親しい女性を指す言葉で、ここは歌を送った相手である石川の伊良爪を意味します。万葉集に登場する石川の伊良爪は一人ではなく、同じ名で呼ばれた女性が複数いたようですが、大津の巫女と草壁の巫女から歌を送られた石川の伊良爪は同一人物であったと見られています。石川の伊良爪が大津の巫女に返した歌108番歌。二人の仲を堂々と宣言した大津の巫女の歌109番歌。草壁の巫女が石川の伊良爪に送った歌110番歌が連続して収められていることから、大津の巫女物語とでも言うべきものが形成されていたと見られており、石川の伊良爪をめぐる人間関係が大津の巫女謀反事件の縁因の一つであった可能性も指摘されています。この歌では短い中で第二句と第五句に同じ表現を繰り返し、山の雫に濡れたことを強調しています。古代の恋愛や結婚の歌では、女性の部屋を男性が訪ねていく通い婚の描写が多く見られますが、この歌では山の雫とある通り屋外で会う約束をしていた様子がうかがえます。109番歌には二人の仲が禁じられていたらしい描写もあり、通常の逢瀬がかなわない何らかの事情があったと考えられています。これらの歌に先立つ多くの姫巫女の歌105、106番歌には同母邸である大津の巫女の身を案じる様子が表現されており、そこにも我が立ち濡れしと同じ表現が見られます。一連の歌は藤原宮に雨の下しらしめししすめら巫女の身をという表目の冒頭に位置づけられています。史実がどうであったかは不明ですが、大津の巫女の謀反事件に対して同情的な立場で編纂されたと考えられます。本文、万葉文化館井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。二神山ふるさと公園、葛城市。大津の巫女の墓がある二条山のふもとにある公園です。広大な敷地の中にピクニックに最適な芝生広場や、奈良盆地が一望できる展望台があるほか、木製遊具、おもちゃ館、水遊びができる水辺のテラスなど、大人から子供まで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。場所、葛城市新在家429-1。問い合わせ、二神山ふるさと公園館、電話 0745-48-7800。